藤陽一の経営道場。この番組は30代40代の若手経営者やコンサルタントを目指す方々にお届けしています。 USP の第一人者であり日本コンサルタント協会のマスタービジネスコンサルタントの加藤陽一が現場での豊富なコンサルティング経験をもとにリスナーの皆様の質問に回答いたします。経済的にはもちろんメンタル的にも永続的に成功する会社経営のヒントが得られる内容となっています。
皆さんこんにちは、加藤陽一の経営道場。本日は47回ということになります。企画構成担当の斉藤元明です。では加藤さん、今日もよろしくお願いします。
はい、皆さんこんにちは。株式会社 USP 経営コンサルタントの加藤陽一です。よろしくお願いします。
はい、それでは早速質問の方に入っていきたいと思うんですが、今日ご質問いただいているのは40代の男性経営者の方からご質問いただいています。加藤さんは著書の中で一番になれる小さな山に登れと言われています。実際に加藤さんは USP という小さな山にまずは登られたわけですね。 USP のように普通の人がほとんど知らない分野をなぜ選んだのでしょうか。小さな山といっても選び方があると思います。小さな山に登ってはみたけれどあまりビジネスにならなかったという人もいるんではないでしょうか。どのように自分が登るべき山を見つければいいのか、そのコツがあれば教えていただけませんか。どうぞよろしくお願いいたします、ということなんですが。
はい、わかりました。
加藤さんのコアブランドの本でしたかね。
あ、そうですね。
そうですね。
はい、
はい、
まずはね、これはその業種は書いてないですね。業種とか規模感ちょっと書いてないようなので、質問者の方で、はい、それによってまあまちまちなんですが、まあ私の場合をまず説明するといいと思いますので、
は
い、
そうですね。
私の場合は自分のですね、はい、まあコアですね、自らの内側でこうやりたいっていうか、こうありたいっていったところから考えていった時が ものがですね、まあその確かコアブランド戦略ってことでお話ししたと思う。コアの周りに、核となっている自分のスキルとか技術とかプロセスを巻いて、その一番外側のシュガーコーティングするっていうですね、外側の分、お客さん目線でのメリットっていうところを何の、例えば衣服でいうと衣を着るかっていうことが大事なんですよ。
あ、服でいうと、
そうです、そうです、
まあ、ジャケットとかコートみたいな一番外側に着るもんが何かっていうこと
です、ね、要するに社会っていうか、まあ、ビジネスの業界での自分の、はい、見え方をどうするか、ね、コーティングどうするかっていうところですね、はいはい、私の場合は内側から、内なる自分のものから、もっと具体的に言いますと、自分は、人がですね、人とかその人もそうですし、それから、企業が個性化していっていただきたい。他とは本当は違うところがあって、それが本当は市場だとか、もっと、大きな視点で言うと社会から認められたいっていう自分のそのなんか自分自身がそうだったと思うんですけども、個性を認めていただきたいっていうところがあったので、違いをね、主張する、はい、それが社会と、ビジネス市場とひっつくっていうですね、ところにそもそも動機があったわけですよ、うん、で、そこはつまりコアっていうところになるわけなんです。で、じゃあ核となっている技術っていうところはあったかっていうと、そんなにその当時はそのスキルがあったわけでもないので、まあスキルは逆に言うとそこでやっていこうと思ってコアプロセスを開発していったっていうイメージが強いですよね。具体的には USP の作り方みたいなね。で、じゃあその作る前にじゃあ何をやってたかっていうと、市場において自分が個性の違いが、社会に対して、その要は自分がそういう思いがあるわけだから、一貫性を保つためにはどうしたらいいか、ブレない自分を、自分自身が商品サービスであるので、ブレなくするにはどうしたらいいかっていうもので考えていった時に、まあ今度市場調査的なことが出てくるわけですよ。で、私もその時ウェブ制作会社から、
はい、
コンサルタントに転身する時だったので、
ええ、
まあ一応 USP って大事だよななんて勉強しながら、ちょこっとそういうエッセンスをね、実際のウェブ制作の時にもこう取り入れたりとかしてたので、全くの未経験ではなかったんですけど、でその際いろんなね、まあこれも繰り返し言ってることなんですけど、いろんなコンサルタントの先生とかですね、USP が大事だっていうふうにおっしゃってるんですけども、まあいろんな本とかでも出てきますが、まあなんか事例がやたらと海外の事例であったりだとか、
確かに海外でなおかつ古い
そうですね、
ものばかりですね、はい、いつまで経っても同じことを言われてしまいますね、
はい、なのでなんで日本の事例がないんだろうなっていうすごい疑問があって、
うーん、
待てよと、
はい、
ひょっとすると USP の事例をね、まあ10個も作ればね、結構日本でトップクラスになれるんじゃないの、
うん、
っていうふうに市場調査から始めて、で自分の内なる声というかコアにも合致してたので、
うん、
じゃあ外面の衣をね、じゃあ USP の専門家とかね、まあ、社名を、私の場合はもう社名を USP っていうふうに、ここでもう私は市場でね、旗を立てていくんだっていうスタンスを打ち出したわけなんですけども、
うん、このまあ社名まで USP とつけてるというところに、まあ、当時の加藤さんのやっぱり決意表明といいますかね、
そうですね、
そのやっぱり本気度っていうのが、まあ、現れてますよね。
それは実際ね、知人のコンサルタントさんとかね、からも言われましたよね、社名でやられたらねっていうような感じ、なんていうんでしょうかね、抑止力というか、なんていうんでしょう、まあまああいつがあそこでポジションしてるよなみたいな、なんか一定の効果はあったような感じはしますけどね。
まあそれはあると思いますね、はい、
だからまあ私の場合だとコンサルタントの事例を10個作るっていうね、で既成事実を作ってしまって、それを本にしてしまったということで、まあ自分のブランディングをやっていったわけなんですけども、まあ業種によってはですね、これ全然参考にならないわけでありまして、おそらくまあどうでしょうかね、まあ業種にもよりますけども、
はい、
じゃあどういうふうに旗を出していくというか、まあ、その小さな山を見つけるかっていうのは、これはもう原理原則として、自分のその内側のねコアから考えていくっていうのもそうです。まあこれはもちろんその応用はできるかと思うんですが、まずはね、既存のお客さんっていうか顧客の分析ですよね、
うん、
商品とか、そこに多分答えがあると思うんですよ、
うん、
例えばまあ、地域密着ビジネスと、まあ、メーカー系で全国展開とちょっといろいろ違いますけども、まあ分かりやすい例で言えば、じゃあメーカーさんだとしましょうか、どの商品が一番ね、売れているかだとか、そもそもね、でもまあその売上数とか販売個数はそこまではいってないかもしれないけども、収益性の高いもの何かだよね、そういうものをまず着目していって、まあ、分析していきますよね。そうすると、あ、結構これって収益性高いよねとか、うん、そういった商品が見つかってくると、結構それがもうね、ひょっとするとその業界の何々と何々に限ってはね、ランチェスターじゃないんですけども、一番にはなってないにしても、もうちょっと頑張ればとか打ち出していくと一番に近いんじゃないのっていうのもね、
うん、
なんか隠れてるんですよ、
うん、
こいつをまず見つけていただくっていうところからスタートされるといいんじゃないかなと。
な
それが要するに、ね、小さな山、
はい、
でそこでマーケットを切っていくっていうのかな、うん、じゃあこれって何々と何々だよねみたいなね、っていうマーケットだよねみたいな、
まあ、会社の場合はコア、つまり、うん、独自の強みだったり売りだったり、まあ、製造業とかであればそういう技術的なものであったり、
うん、
そういう何か強みが隠されている、
うん、そう、
でその強みを見つけるために顧客のお客さんの偏りがないかというところに注目して、そこをこう注意深く見ていくということですね、
は
い、
そうです。
でこれが、まあ、加藤さんのように、まあ、加藤さんはある意味こう事業を大幅に転換されたわけじゃないですか、
うん、
まあ、ですからこう第二の創業みたいなもんですよね、うん、第二の企業みたいな、
はい、
そういうこれから起業 していこうとかいう方の場合は、ね、うん、その今のお客さんに聞くという方ができないですよね、うん、こういう場合はどうしたらいいですか。
これはね、私の事例と一緒で、まず自分がね、ここだったら 何でもね耐えられるというかね、一貫性を発揮できるということで、自分のまずコアですよね。ここで私は、旗立てたいっていうところを大体絞っていただいて、あとはもうしょうがない、あの既存客から調べること、リサーチすることはできないので、まずは市場調査ですね。競合分析ですよ。でここで私がずっと言ってるポイントは、はい、まず内側からだってことなんですよ。
はい、外からビジネスチャンスがあるとか、これからはこういうもんが来そうだということで、得てすればそういうところから、要はビジネスチャンスがありそうだというところに、なんか美味しい匂いがするぞというところから発想、うん、着目していきがちなんだけども、 うん、それはダメだと、
常に
逆だと、
内側から外へなの、インサイドアウトなんですね、うん、
自分の、加藤さんのように自分の価値観とか、
そう、
そういうとこと、まずそことこう合うとこじゃないといけない、
うんうん、ね、でそもそもそれが眠っていて発揮されているのにもかかわらず自分たちは自覚してないとかいうケースが多いので、
うん、
まあ、そういうふうに見つけていく方法がありますけど、まあ、起業家の方であればその内側で自分が何をやりたいんだ、どうありたいんだっていうところをちゃんと明確にしてから、あの市場調査をしていくっていうところなんですけども、うん、ただこれやっぱり起業の場合は、
はい、
あの今ちょっと起業家に限っての話ですよ、ちょっと注意が必要で、もう起業家の時私も実際そんなの考えてませんでした、
はい、
全く、
まあ、普通ほとんどの方はそうですよね、うん、はい、
なので あんまりそうやって私がこういうふうに言うからといって、第二創業だからできたのかもしれませんけども、最初の時点でね、自分のね在り方とかそういうふうに考えるとね、もちろんいいんですよ、考えるのはとてもいいんですけども、まずは市場でちゃんと食えるってこと、
うん、
まあ、そっち起業家に限ってですよ、
はい、
今起業家に限ってのアドバイスですけども、まず外に市場があるもの、そこでなんとか自分で勝てそうなものを作っていってやるってことで、もうコアはちょっとなんか先ほどから言ってることと矛盾しますけども、うん、後からついてくる、うん、まずはそれを考えなくてもいい。
以前にコンサルタント志望の方の独立の話でもありましたけれども、うん、その週末に勤めながら、お勤めしながら週末にこうまずやってみるみたいな、お試しコンサルティングやってみるみたいな、うん、はい、まあ、まさにそういうことですよね。いきなりエリアで起業するのはコンサルタントに限らずリスクが高いんで、
うん、
まずはちょっとこうやってみる。
そうですね、
でもしも起業してスタートしてしまってるんだったら、当然加藤さんのようにやっぱ食っていかなきゃいけないですから、 それはまあそんな簡単に自分のコアとかね、うん、すぐに見つかるものではないと思いますので、はい、少し時間がかかるんで、うん、まずは食っていくことを、仕事がある、ニーズありきでまず考える、うん、でもそこばっかりやるんじゃなくて、それをやりながら本当にこう自分のやりたいこと、そして競合がそんなに力を入れてない自分の勝てるところっていうのを見つけて、自分のやりたいこととそういう競合の隙間というか、
うん、
そして顧客視点のニーズ、このまあ3つが合致するところがどこか探す、ね、探していくということですね、はい、
そうです、
はい、
あとはね、実際に私ちょっとこれからお手伝いすることになったんですが、
はい、
まあもう一つ事例を申し上げますと、
はい、
これからまさにそれやっていくんですけども、
はい、
システム開発のね、
はい、
会社さんなんですが、
はい、
いくつかまあ自社商品っぽいものがあるんですよ、ね、ソフト、自社ソフトね、プロダクトを持ったね、いくつかあってターゲットも違うんですけども、その中からねやっぱりどれを選択して、ね、どれをブランドを作りをしていくかっていう、今まさにね、コンサルをしていくわけなんですけど、
あ、これ非常に重要ですね、はい、どこに
もうすごく重要です、でね、それさっきの手法をまさにやるわけなんですけども、大体まあもう僕の中ではここら辺だろうなって、まあ匂いじゃないですけど分かってるんですけども、はい、まあすでに購買物流 に関してのね、まあ、ソフトウェアを作っていらっしゃるので、
はい、
そこに限って言うと結構いいところにいらっしゃる、
なるほど、
と今予測してるんですね、ちゃんと調べますよそれは、 プロジェクトをスタートするにあたって皆さんも納得していただくのが、大事なので、でもおそらく、5種類ぐらいのそういうね切り口があるんですが、商品というかね、
はい、
サービスというかシステム開発をね、でソフトらしきものを、まあ、カスタマイズしたりとかして売ってるんですけど、だからプロダクトらしきものが何種類かありますけど、その中ではやっぱり丸々に限ってだったらもういいところにいる、絶対的に支持率が高い、っていったところを、まあ、私がまあさっき言った購買物流に関しての、まあ、例えばソフトウェアだとしましょう、ね、仮にね、そういうものはなんか市場においてもね競争優位性を発揮してるんですよ、ってことはね、大体そういうところっていうのは、まあ、小さな山ですよね、
はい、
普通の全体からしてみると、
はい、
ソフト開発、システム開発からしてみたらね、その中でのそこに絞って旗を立てていくっていう戦略ですよ。
小さな山っていうのは言い方を変えて言うと、今言われたようにまるまるに限って言うと、
そう
あなたの、あるいは御社の得意な、あるいは強みは何ですかということですね。
まるまるで、まだ弱いようだったら、まるまるとまるまるの条件に限ってだったらば、
掛け算という、掛け算ということですね。
はい
はい、例えば名古屋で〇〇といえばで広すぎるんであれば、名古屋の何々区とか何々駅でっていうふうにこう絞っていくこと、プラス例えばその外食というと広いですけども、居酒屋とかカフェとかこっちをこう掛け算でやっていくということですね。
はい、〇〇と〇〇に限ってだったならば、はい、私はいきなり USP だったらっていうのを作っていっちゃいましたけども、
はい、
最初だったらまあ USP と、じゃあ、例えばじゃあ製造業の USP、
はい、
製造業かける USP だったら
なるほど
とかね、
はい、
うん、ような形にしていった方が作りやすいわけですよ。
うん、
でじゃあ大きな方から作っていくっていうのと小さな方から作っていくっていうのを私は一気にやっちゃいましたけども、
はい、
どちらが早いかっていうと、小さいところから一番になっていった方が結果的に早い、進化が、
まあ、認知されやすいですよね。そうそう
そう、はい、はい、
うん、
なのでそちらをおすすめするんですが、その絞り込みだとかその掛け算のね、何かける何っていうのの、まあ、見立てはね、さっきも言いましたように、既存のお客さんがいる場合だったらそこから導いていった方がいいですし、まあなんだろうな、起業家の場合はよほど小さいところ、こんな小さい、でもそこにちゃんと市場があることですよ、そこに対してまあ作っていく、自分のコアに基づいてそこだったら発揮できるなみたいなね、ちょっとでもそれは後付けで構いませんので、ちゃんとそこに市場があるっていうところを見つけた上で自分のね一番商品を作っていくっていうのは大事ですよね。
まあ、加藤さんの場合も実際やっぱり USP っていうのはよくマーケティングでは言われる言葉ですけども、はい、それ自体の市場っていうのはもうすごい小さいですもんね。
そうですね、
ニッチな、
はい、はい、ただ、はい、ここももう一つ実は戦略がありまして、
はい、
普遍的なものの方がいいですね。要するに息の長いもの、
あ、これは非常に重要なキーワードですね、
普遍的なものの中での一番商品っていう見立てができるといいと思います。はい、私はその、視点を持ってアドバイスするんですし、自分自身もそれやってきたので、例えば今斉藤さんは、
はい、
LINE で一番を狙ってらっしゃるじゃないですか。
そうですね、
LINE かけるセミナーだったら斉藤って、まあ今リアルに狙ってますよね。でこれはまあ普遍的ではないので、
はい、
もうそれを分かった上でやってらっしゃいますよね。
はい、
なんでバックエンドっていうか後ろに控えてるものも、あくまでも斉藤さんはウェブマーケティングの支援なので、
はい、
のコンサルタントさんなので、LINE っていうのはまあ足が速いと思いますから、
はい、
普遍、もちろんその、インフラになって普遍的になるかもしれませんけども、まあ、結構その流れ速いじゃないですか。
そうですね、
はい、IT なので、ね、
はい、
そこはご注意いただいた。で USP っていうのはおそらく普遍的じゃないですか。
まあそうですね、もうそもそも何十年も前にあったもんですし、はい、
そう
ですね、
そこでの一番商品を作ると、うん、まあ、息が長いブランドになるというかね。
なるほどですね、うん、だからまあできればその息の長い ものであればベターだけれども、うん、まあ、すぐ難しければ、まあ、私の例じゃないんですけれども、短期的なことをこう分かっててやるのはありという話ですね。
そうですね、
はい、
うん、まあ、そこをすごく上手に波乗りのようにね渡っていかれる方も見たことありますけど
それ
あれはあれ大変だと思います。
そう、それはまたすごいですね、うん、わかりました。はい、いや、ということで、まず〇〇に限って言えばという質問をこう自分にしていただくということ、うん、それからまず自分のやりたいことというか、今まで自分の価値観というか、そこから着目するということですね。市場ニーズとかそっちからではなくて、自分の
まずはね
内側からやっていく、うんうん、でもうすでにこう事業立ち上げられている場合はやっぱり食べていかないといけないので、まずはニーズありきで構わないと、まあ、そこはバランスということですね、
はい、
そういうことで少しこう時間をかけてもいい余裕があるんだったらそっちからやる方が王道であるということですね、
はい、
はい、では加藤さん、今日もどうもありがとうございました、はい、
ありがとうございました。
この番組の提供は株式会社 USP、 企画構成斉藤元明、収録編集アイズミュージックアカデミー、ナレーションは有限会社ミックステーション橋本美穂でお送りしました。